後継ぎポット。はい、全世界の皆様、80億人の皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。後継ぎポットの時間がやってまいりました。この番組は日本経済を支える中小企業の後継ぎの方を応援する番組であり、またリスナーの皆様にも後継ぎの応援をしていただきたいなと思って頑張っている番組です。毎回この辺 のご説明がいろいろバラバラだと思いますが、まあ、それもユーモアだと思って、一つのこの番組の特徴だと思って聞いていただければというふうに思います。今日は、前回に引き続き福井にある松浦機械製作所の松浦室長、取締役でもあるんですがの、後継ぎインタビューの第2回目ということになります。松浦室長はですね、いろいろと、自分の会社のシステムを全部今リプレイスって言って新しく作り直してるんですけども、これやっぱりシステムを作り直すっていうのは結構全社的にどんな業務があって誰がどんなことしてるのかっていうのを把握しないとできないんですね。なのでこういうシステムの開発の話とか、まあほんのちょっとだけですけども、触り程度ですけども話なんかも出てきますので、まあ今日出てこなかったら来週から次の回で必ず出てきますので、ぜひ聞いていただければなと思ってます。というのもこれ録音でやってるので、収録でやってるので、どこまでインタビューがこの放送で乗っか、放送というか配信で乗っかるかわからないので、まあ、そんな感じになっちゃってるんですけども、まあでも全部聞くとですね、非常にこういうふうに経営者って考えてるんだなとか、経営者の次をつないでいく人たちっていうのは、あ、こういうプレッシャーがあるんだなとか、あ、こういうことがわからないと会社っていうのは経営できないんだなとかいうことをですね、ぜひインタビューの中から勉強していただけると嬉しいなと思ったりもしてます。ではですね、第2回目の松浦室長のインタビュー、よろしくお願いいたします。ブログの中にエンジニア的なところで認めてもらうことが、やらせてもらうことができない感じでしたっけねっていうふうな形で書かれてて、で逆に今 SNS で YouTube 使ったりとか、まあ、X 使ったりとか、そういうところをやらせてもらうようになって今一生懸命やってますみたいな感じのお話だったと思うんですけど、それは間違いないですかね、まずその方向性は。
間違いないです、はい。
うん、で今その YouTube とか SNS を使ってやってらっしゃるっていうのが、どういうふうな、戦略みたいなものがあったりとかするんですか。例えばもう、制作は全部自社内でやってらっしゃるようですけど、全部自社内でやるようにするとか、例えばそういう決め事があるのかとか。
まあそうですね。コロナの真っ最中になった時に、まあ、要するに、オンラインマーケティング、デジタルマーケティングっていうのをしないといけないってことがあって、まあ、始めたのがその SNS とか YouTube の発信で、まあ、要するにその時うちってまだ全然そういう情報発信みたいなのが疎かったんですよね。
うん、
でただ需要としては急務で、要するに今すぐそういうことをしないと、まあ他のその競争に勝っていけないっていうようなことがあって、うん、なんで数がとりあえず時間との勝負だと思ってまして、いっぱい出さない、うん、いっぱいそういうことをすぐ短時間で作らないといけない、まあ、そういうのがあったんで、うん、まあ自社で制作するっていうのは決めたってわけであります、はい。
なるほど。逆にきっかけは時間の問題だったりとかいろいろあったかもしれないですけど、結果的に私がこれはちょっと私個人の感想なんですけど、感じたのは自社制作でやってらっしゃるからこそ自社目線で逆にお客さんに伝えたいことっていうのがよく伝わってくるなと思ってて、 これやっぱりあの生産会社なんか挟むとそこら辺がちょっと薄くなったりすることよくあるんですけど、やっぱりそこら辺は意識して作ってらっしゃったりしますか？あの YouTube 作るときでもそうですし。
正直あんまり深く考えずに作ったっていうのもありますけど、じゃあただあの同じ土俵で勝負してもプロには勝てない部分ってのは絶対あると思うんで、うん、例えばなんかかっこいい CG とかはそれは自分たちは作れないですけど、うん、まあ、同じメッセージを伝える上で自分たちにもできて、なおかつこうメッセージの訴求性というか相手に伝わりやすい形ってなんだろうって考えた時に、それこそ人にカメラ目線で喋ってもらうとか、アンペを使わないとか、そういうことは結構意識しましたね。あの、
なるほど。
いかに、なんていうんですか、低予算じゃないですけど、自分たちのスキルで一番、うん、なんていうんですか、こう、うまく伝わるような、
うん、
あの動画のあり方ってなんだろうっていうのは結構考えてやりました。
なるほど。あの、海外が今7割以上っていうことでお話しされてましたけど、やっぱり海外のお客さんや取引先さんに対しても、動画っていうのは効果大きいですか？
まあ、この動画っていうのが定量的にどんだけ効果があったかっていうのは測るのは難しいと思うんですけど、うん、一応自分が聞いてるフィードバックの中ではあのポジティブなものが多いとは思ってます。
ああ、やっぱりそうなんですね。やっぱり言葉を超えてやっぱり映像って動画って特に伝わるのかなと思うんで、特にあの御社みたいなあの機械製造とかそういうものに関してはやっぱり動いてるものを見せるのが一番やっぱり早いですもんね。
そうですね。はい。で特にあのうちはこう実際機械っていうとカタログとか見てもスペックって、まあ、他社と似たような数字が出てくるんですけど、
うん、
まあ、そこでいかに違いを見せるか差別化っていうのはやっぱり作り込みだったり、ここまでこだわってものづくりしてますよっていうところ、
うん、
それって、まあ、今までコロナの前だったら本当に工場見学だったりお客様を実際にお招きして説明してた部分だったんですね、
うん、
まあ、それこそ本当に実際目で見てもらって自分も説タッチも説明してっていうことで、
うん、
まあ、その手段が途絶えたっていうことで、まあなんていうんですか、ある程度のリスク、まあ、要するに保守的な部分があったのはやっぱり他社に見られたくないとか、そういうとこがあったんですけど、まあ、そこはなんですか、いろいろ全部のメリットデメリットのバランスを考えて、うんうん、まあ、それが一番いいだろうということであの進めたっていうのはあります。
なるほど。そうすると社内の中でも割とその賛否両論が最初はやっぱりあったって感じですか？
ありましたね、まあ、正直。
でやっぱりあのいい方のメリットの方の要素が大きくて、それで続けていくと割と結果が出始めてくるっていう、そういう今流れって感じですか？
まあそうですね、まあ、今は割とみんな認めてくれてる感じはあると思います、うん、認めてくれてるっていうのはあの、まあ、そのリスクとこう、うんうんうん、得られるメリットを考えた時に、まあ、メリットの方が大きいからやるべきだっていう、そこは賛同してくれてるのかなと思います。
そのやっぱりあの中には反対しているもともとスタッフの方っていらっしゃったと思うんですけども、やっぱそれそういう方が今は賛成に回るってなってくるまでにはやっぱりやり続けることが一番ですか、それとも何かこう説得するようなこととかあったりするんですか？
うん、まあ、自分は2つどっちもかなと思ってまして、まずやり続けたっていうのが今に至るなと思ってます。でただ反対を受けたときは、まあ、ある意味自分が何て言うんですか、あの、うん、立場を利用してご利用しすることももしかしたらできたのかもしれないなとは思うんですけど、
うん、
ただ、まあ、さっきも言ったみたいになんか実力で認めてほしいって言ってるくせに自分の何て言うんですか、そういう、うん、あの家族の力じゃないですけど親の威厳を使っていろいろやるのってのは、はい、なんかちょっと抵抗感があったっていうのは、うん、まあすごいかっこつけかもしれないですけどあったっていうのは、うん、ありまして、
うん、
まあ、なんていうんですかね、自分の中ではやっぱその人がなんで反対してるかっていうのを突き詰めて、うん、それこそなんかこういう動画を公開したいってなったら、じゃあここの部分は伏せたら大丈夫なんですねとか、公開する形を、うん、あのこういう媒体に載せるんだったら大丈夫ですかっていうのを一個一個整理して、うんうんうん、まあ、実現に向けたっていうのが一つありますね。
そうしたらやっぱりそういうあの反対とか、まあ、もしくは反対じゃなくてもあのこういうふうなあの媒体に乗っけてこういう人たちに対してこういう効果を狙ってるんですっていうのを割と社内の方にずっと言い続けてきたような感じですか？
まあそうですね、はい。この当時は何か新しく始めるってことが結構多かったんで、うん、その、うんうん、なんか整理というかいろいろこういうものをやりますっていうのには、 結構理解が必要だったんで、そういう時には確かにそういう説明をしてたかもしれない。
なるほどですね。結構社内はそんな感じだと思うんですけど、例えば外に目を向けた時に、まあ同業他社さんでもいいですし、まあ全然違う業種の方でも後継ぎさんの仲間とかでもいいんですけど、からの反応というのはどうでしたか？
まあ自分そのなんていうか後継者のコミュニティっていうものに全然参加してないんで、そこからのフィードバックはあまり自分は感じてないんですけど、まあ、業界内では結構面白いことやってますねみたいな感じはあって、まあ、それのおかげでなんていうんですかね、割といろんなこう動画を一緒に作りましょうよって声をかけてもらったりってことは今でも続いてるんで、そういう意味では良かったなと思ってます。
それは同業他社さんと一緒に動画を作りましょうってことですか？
まあ、同業他社っていうよりはこの、まあ、交差機械って、まあ、
はい、
要するに付随するような周辺機器っていうのは結構あって、あ、まあ、例えば車メーカーでいうタイヤみたいな、
うん、
まあ、そういう関係があったりするんですけども、うん、そういったところの周辺機器メーカーさんと一緒にいろいろやったりとかですね。
あ、じゃあもう本当にコラボレーションっていう形で一緒にやっていくってイメージですね。
そうですね。
なるほど、そういうのいいですよね。なんか後継ぎさん同士で僕もそういうことができないかなと思ってずっと考えてはいるんですけど、なかなかそうやりたい気持ちはあるけど具体的にどうすればいいか分かんないんで、ちょっと真似させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと先代ともしくはその経営陣と特に先代ですね、先代と意見がぶつかったりとかするようなことっていうのはあったりしますか？もしあればそういう時はどういうふうに対応されたりしてますか？
まあ、この質問って自分にとってはすごく難しいなと思ってて、先代って言っても今まだ自分が社長じゃないんで。
そうですね、
まあ、正直今自分はそこの部分ってなんていうんですかね、まあ、整理中じゃないですけど、
うん、
結局あれなんだと思います。自分がトップに立って嫌な文句があることは自分がトップに立って変えるしかないんだろうなっていう、
お
と思います。要するに 今からなんていうんですかね、今反対するようなことがあってもまあ、それを一生懸命頑張って今からもがいて変えるよりかは、
うん、
まあ、自分がなんていうんですかね、まあ、社長になれる準備が、うん、を整える方が早いんじゃないかなって最近は、なんかこれはあんま言わない方がいいか。まあ要するにすみません、まあ、言い直すと、まあ、ちゃんとなんていうんですかね、将来に備えて自分が準備できてるかっていうのが大事なのかなと思います。
ありがとうございます。すごく綺麗にまとまりました。
松浦室長のインタビューいかがでしたでしょうか。松浦室長の喋り方もね、割と独特なのかなというふうにも思ったりしますけども、まあなんでしょうね、よく家電の販売店とかで声が高くてメーカーさんのことをさん付けで呼ぶ販売店員さんはある意味すごくその商品について詳しいので、ぜひその人から買ってあげてくださいみたいな、まあなんて言うんでしょう、その一つのなんか定説みたいなものがあったりもするんですが、まあ、そういう雰囲気を松浦室長にもねちょっと感じたりもするんですよね。やっぱりかなり頭がいいで、すごいところ大学とか大学院とか出てらっしゃるので、すごくやっぱ頭いいんだなとか思いながらインタビューしてたんですけども、まあ何か理系の方の特徴なのか、やっぱり頭のいい方って結構喋るの早いなっていうふうに思うんですけど、松浦室長多分頑張って聞き取りやすく喋ってくださってると思うんですが、でもやっぱりそういうところ何か理系で頭が良さみたいなものがやっぱりカモの子なんですか、ちょっといろいろと出てきてるなといい意味で、そういうふうに思うインタビューだったんですが、皆さんはどう感じられたでしょうか。すいません、カミカミです。 これ第3回第4回までありますので、第4回まで聞いていただけると、松浦室長という人がどんな人なのか、松浦機械製作所というのがどんな会社なのか、そういうことがよくわかるのかなと思いますので、ぜひ4回目まで続けて聞いてあげてください。よろしくお願いいたします。になりました。一つお知らせです。来週15日、8月15日はですね、お盆のため、このポッドキャストの配信は1回だけお休みさせていただきます。大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。皆様はお盆は実家などに帰省されたりするんでしょうか。私はもう実家があってないようなもんなので帰省することもないんですけども、ただ今年夏休みが結構長いんですよね。うちの会社もそうですけど、8月10日から8月18日までお休みっていう会社さん結構多いんじゃないかなと。中には16日だけ仕事しますみたいな会社さんも結構あるんですけど、まあでも1日だけ仕事してもねみたいなところで、多分あんまり16日って忙しくなかったりするのかな、まあわかんないですけどっていう感じもしてて、まあ、こんだけ長いと本当はね、海外なんかにも行きたいところなんですけど、まあちょっと円高になってきたとはいえ、円安がやっぱりすごくて、なかなかね、やっぱり円安で、しかも海外は日本よりもはるかにインフレでどんどん物の値段が上がってますんでね、なかなか海外に行くって、旅行に行くっていうのが、結構ハードルが高くなってきてるなというふうに感じている今日この頃でございます。ではですね、来週ちょっと1回お休みいただきまして、その間カブトムシクワガタムシをいっぱい取ってきて、そして、戦わせて、どのクワガタムシが一番だったかということを、ご報告することを忘れなければご報告をしたいと思って、次回報告をしたいと思っておりますので、そのご報告も兼ねて8月22日次回ぜひまた聞いていただければなと思っております。では2週間お会いできませんが、皆様、私のことを忘れないでください。 AKB の誰かのように怒られるかな、これで、ね、AKB ってくれたら大丈夫かなはい、では本当にまた次回22日ですね、元気にお会いしましょう。ではまたねー。